はい、それでは、第二歴代史十七章一節から十節です。彼に代わって彼の子ヨシャファテが王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。主はヨシャファテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールの神々をに求めず、その神にも求め、その命令に従って歩み、イスラエルの行いに習わなかったからである。主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャファテに貢ぎ物を持ってきたので、彼は富と誉れが豊かに与えられた。彼の心は主の道を大いに誇りとし、彼はさらに高きところ、アシュラ像をユダから取り除いた。彼はその治世第3年に、彼の高官たち、ベン・ハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタンエル、ミカヤを使わしてユダの町々で教えさせた。彼らと共にレビートも同行した。すなわちシェマヤ、ネタンヤ、ゼバデヤ、アサエル、シェミラモテ、ヨナタン、アドニア、トビア、トブ、アドニアなどのレビートである。また彼らと共に祭司のエリシャ様とヨラムも同行した。彼らはユダで教え、主の立法の書を携え、ユダのすべての町々を巡回して民の間で教えた。主の恐れがユダの周りの地のすべての王国にあったので、ヨシャファテに戦いを仕掛ける者はいなかった。アーメン。聖書箇所は、本日のメッセージ、イスラエルの歴史271、主を誇りとするという題で。
はい、感謝します。ずっとですね、北イスラエルの王様に関する内容で続いておりました。で、久しぶりに今日はですね、南ユダの王様についてお話します。アハブが北イスラエルの王であった頃に、南ユダではヨシャファテという王様がいました。このヨシャファテはですね、大変信仰深い魅力的な王様です。北イスラエルの王様が基本的にみんな不信仰で堕落してるんですけども、南ユダはたびたびこういう信仰的な王様が登場します。ですから今日はこの人についてお話したいと思います。まず解説1番、ダビデの道を歩むヨシャファテって、一節でですね、彼に代わってって、これ朝王のことです。彼に代わって彼の子ヨシャファテが王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。アサ王っていう、この人も偉大な人でしたけども、その人の後を継いだのが彼の息子ヨシャファテです。で、アサ王も大変優秀でしたけども、息子のヨシャファテはそれ以上に、お父さんの知性以上に、軍備を固めてですね、国を大きくしました。で、3節見ると、主はヨシャファテと共におられた。彼がその先祖ダビデ最初の道に歩んで、バールの神々に求めず、父祖の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの行いに習わなかったからである。アハブとは大違いで、ヨシャファテはですね、ダビデの道を歩んだとあります。つまり、カナン人のいろんな偶像を真似ないで、北イスラエルのように真似ないで、ダビデが従ったように、ヤハエの神に従って歩みました。だから とても信仰深い王様です。能力はあるけど、信仰はないという王様はよくいるんですけども、ヨシャワテはですね、能力もあるけども信仰も深いという、非常にバランスの取れた貴重な王様ですね。 今まで北イスラエルの王がですね、ヤロブアムに倣って悪の道を歩む姿を見て、とても私たちは読みながらがっかりさせられましたけれども、でも南ユダのこのヨシャワテはですね、希望のある王様です。南ユダの人々も彼に信頼して貢ぎ物を持ってきたということですね。私、日本が大好きだから税金払うのが楽しいっていう人いますか？こんな感じですよ。A 牧師のメッセージ恵まれるんでいっぱい献金したいわみたいな、こんな感じですね。ヨシャファテが本当に良い王様で恵まれてるのでいっぱい税金を納めたいって、そんな国なかなかないですね。はい。で、2番、律法を徹底して広めるヨシャファテ。ヨシャファテはヤハエを誇りにしているので、アシェラ像とか他の偶像を取り除きました。で、さらに彼は神の言葉を南ユダの民に教えることを徹底しました。そのために律法の専門家である祭司とかレビ人を町に派遣して巡回させて、教えたんです。だから国中に律法が浸透しました。するとどうなったんですか？10節で、主の恐れがユダの周りの地のすべての王国にあったので、ヨシャファタに戦いを仕掛ける者はいなかった、はい、神の言葉が南ユダに広がると同時に神の霊が南ユダを包むようになったんです。で、それを見てですね、周辺国は南ユダを恐れて攻撃しなくなりました。そのようにヨシャファテの統治は25年間繁栄が続きました。以上で解説です。2番ですね、主の道を誇りとする、ヨシャファテのお父さんのアサもですね、大変良い王様で国を繁栄させましたけども、ヨシャファテはそれ以上の繁栄をもたらしました。で、なぜヨシャファテがこんなに成功したのか、その原動力は何なのかっていうことですけども、それはですね、主の道を誇りにしたからです。6節に、彼の心は主の道を大いに誇りとして、神の言葉、神の申し上げる言葉に感動して主を誇りにしていたということです。大いにってちょっとじゃない、大いに誇りとしたってあります。朝祈るときにね、アドナイニシって出てきますね。どういう意味でしたか？書いてますけどね、勝利の旗っていう意味です。皆さん、旗ってですね、隠したらダメですよね。誰にも見えるように、この一番目立つところに立ててなびかさないといけない、これが旗というものです。私たち教会も最近十字架に取り付けをつけましたけどもね、知念さんがここから、この覚悟から見えるかなと言ってね、チェックしますよね。やっぱり多くの人々の視界に入る場所に十字架があるっていうこのことが大事なんですね。ちなみに高速道路からもうちの十字架は見えるそうですね。だから十字架はみんなに見せるためにありますね。昔ですね、新学生の頃に、この最寄りの駅でですね、いつも午後から電動が日課だったんです。いろんな人が駅から出てくるんですけど、声をかけてね、電動するんですよ。で、ある日ですね、私よりちょっと年上ぐらいの男性がいて、暇だったのか、私に声かけたらね、いろいろ仲良くなったんですよ。で、ちょっとお茶でも飲みませんかとか言って、そこで伝道しようと思って一緒に話してたら、この男性がですね、自分はプロレスラーの何々さんと飲んだことがあるんだよって言うんですよ。聞いてないんですけど、芸能人の何々と一緒に仕事をしたことがあるんだよとかって、 次々に名前を出してね言うんですよね。聞いてもいないんですけども、なぜ聞いてもいないように言うか、それは彼にとってこの有名人と関わったことが、自慢なんですよね。誇りって 何かって言ったらね、主を誇るって言ったら主を自慢と思うということです。この人が聞いてもないのに言うということは、皆さんが誇りにしているものがあれば、それは隠しておくことができないんですよ。ね、もう何気ない日常会話でもですね、自分ね、こんな問題があった、あって困ってたんだけどね、イエス様に祈ったらね、解決したんですよ、とか言って言うんですよ。聞かれてもないのについ言ってしまうんですよね。何々さん、なんか今日明るいね。そう？イエス様のおかげだね、とか言って誰かが腰が痛い、今日は痛い、イエス様に祈ると良くなるから祈ろうね、とか言ってから祈ってあげたりとかしてですね、誇りですから、いろんな場面にですね、もうついついイエス様を登場させてしまうんですよね。これが誇りするというね。前なんかのりこさんが、ね、外歩いてたらひれ伏して主を礼拝したくなったって言ってましたね。なんでやらなかったんですか。ぜひやっていただきたいなと思いますね。次はやってくださいね。まあ、あるクリスチャンがね、亡くなって、あの告別式があって、職場の人がいっぱい集まって参列してたらですね、あれ、何々さんってクリスチャンだったんだ、知らなかったって、ね、みんな言ってたっていう笑い場、本当の話あるんですけども、誰にも言ってない。だから誇りとするの反対は何ですか。そうですね、恥じるってことですね。主を誇りとするなら、私たちは信仰を公にするし、もし恥じていたら、ちょっと隠しますね。私たちは主を誇りとしたいと思います。ネヘミヤ8章10節ね、神様は喜ぶことこそあなた方の力なのだ、しょんぼりと悲しそうにしてはいけない。主を喜び誇りとするときにですね、私たちは力を受けます。そしてその力を受けるなら、自然と環境は変わるし、私たちの人生も変わるし、運命も変わるんですね。ですから、私たちは大胆に主を誇りとして旗を掲げるように、人々の前にイエス様の素晴らしさを表したいと思います。アーメン。次、霊的バリア。あのヨシャファテのお父さんをアサ王って言いましたけども、このアサ王もね、いい王様で、国民に律法を守りなさいって言った人なんですよ。同じ第二歴代史14章に書かれますね。アサ王はユダの人々に命じて、彼らの父祖の神主を求めさせ、その律法と命令を行わさせた、ね、あなたが守りなさい、大切なんだからって言って命令したんですよ。だけどヨシャワテはそれ以上のことをやりました、ね、7節から読んだら分かるように、ヨシャワテはやりなさいって命令するだけじゃなくて、彼らが律法を守れるように、律法の意味が分かって実践できるように専門家を送って、レビ人祭司を町に巡回させてですね、律法の意味を教えさせたんですよ。アサ王よりももっと踏み込んで、具体的に徹底的に律法を広めていったということですね。9節、彼らはユダで教えた。主の律法の書を携え、ユダのすべての町を巡回して民の間で教えた。で、結果どうなったんでしょうか。10節でね、主の恐れがユダの周りの地のすべての王国にあったので、ヨシャワタに戦いを仕掛ける者はいなかった、はい、主の霊が、主の力がユダの王国を包んで敵を恐れさせたんです。御言葉が広がったから結果ユダ王国は守られて繁栄したんですね。祭司とレビ人が巡回してってあるんですけど、これ取り囲むとか包むとか包囲するっていう意味があるんですね。つまり レビ人たちが南ユダを巡回してね、取り囲んで包囲して御言葉を教えたら、それがそのまま霊的バリアになったということです。神の言葉が広がると強力な霊的バリアが国中に築かれるということです。初代教会ではですね、たびたび多くの人が救われるリバイバルが起こってます。そのことをですね、このように表現してます。神の言葉はますます盛んにあり広まっていった。神の言葉が広まっていった、ね、また13章、こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。また使徒19章20節、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。人が救われるリバイバルと主の言葉が広まることと同義語になっています。だから皆さん、ブームとリバイバルは違うんですよ。ブームとかね、ムーブメントかっていうと、多くの人を動員して大きな活動、大きな働き、ね、いろんなパフォーマンスをやって、それで盛り上がるわけですけども、でもこれはあると根なし草のようにやがて枯れて、ありがとうございます。ブームとかムーブメントっていうのは、まあ、人為的というか、みんなでね、やったるぞって言って盛り上がってね、まあ、それでも大きなことをできたりするんですけども、でもそれって一過性のもので、カンフル剤みたいなもんで、やがてしおれて消えていってしまいます。しかしですね、御言葉が人の心にまかれて、それが根付いてしっかり成長して実を結ぶようになるときに、それは根なし草ではありません。しっかり根付いてますから、その人に神の霊が、神の力が覆うようになります。それがバリアとなってその人を守ります。そして成長を遂げるようになります。御言葉を学ぶっていうのは学び続けるということです。やったりやらなかったりではありません。地味ですけども、コツコツコツコツ継続していくということですね。4節に嘘の神に求めってありますけども、尋ね求める、並々ならぬ情熱を持ってってあります。だからヨシャファテも南ユダの民も神の言葉がなければ自分は死活問題なんだと、生きていけないんだと、何が何でも神を求めて、神様はどうか私に御言葉をください、受けてください、飢え渇きがある人は神を求め続けて御言葉を受け続けて、そして神様はそういう人に悟りを与えて、私たちに聖霊の力を注いでくださいます。コロサイ1章の6節に、この福音はあなた方の神の恵みを聞いて本当に理解したとき以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。御言葉を悟ると主を恐れるようになります。そしてその御言葉に捉えられた人を神様は用いてくださいます。ね、広瀬さんがさっきいろいろ質問して、ね、信者の人がね、こんな時こんな悩みどうするのとかありますけどもね、私たちはね、すごい御言葉から伝えるんですよ。はい、朝日新聞のなんか記事にですね、河野太郎っていう政治家がいるじゃないですか。 あの人が読者からの質問に答えるコーナーがあるらしいんですね。で、ある日質問で、なぜ日本はこんなに希望が持てない国になってしまったんですかって言ってるわけ。あのなんか寿司屋でバイトやってるけど、時給950円で、あの、まあ、バイトだから10万ちょっとしか給料ないって言うんですよ。この前ワーホリっていうか、あの、ね、あのカナダでちょっと短期で行ったら、あの時給2000以上だったって、もう日本が終わってるって言ってるわけですね、うん、それでこの河野太郎さんの答えはですね、こう答える。これからの日本人は AKB ではなく BTS を目指しましょうって。意味が分からん。これから日本人はね、AKB ではなく BTS を目指してくださいって。AKB40 って言いますね。あの女の子がいっぱいで歌ってるのね。あの人たちは日本でしか通用しないんですよ。1億2000万人の日本人しか分からない。で基本みんな素人ですよね。でもこの韓国の BTS っていうのはあのすごいらしいですよ。アメリカとか中国でも、もうヒットチャートの一番になってね、もう世界的なグループになりました。でこの AKB40 はもともと1億2000万人の日本人 にしか通用しないけど、 BTS っていうのは初めから韓国で売れようっていう戦略じゃなくて、80億人の世界のマーケットを対象にして、この戦略を練ったらしいんですね。で、なんでこんな話してるかって言ったら、この前飯山あかりさんっていう中東の専門家の女の方がいますね。この人が言ってたんで言ってるんですけども、飯山あかりさんがね、あの BTS なんかね目指す必要はないと。なんでかって言ったらね、日本人にはね、もっと良いモデルがあるんだって言ってるわけね。藤井風さんって知ってる？藤井風さんってミュージシャンがいるんですよ。この人ね、あの世界中で大ヒットしてる。あんまり知らなかったんですけども、あのさっきも言ったように BTS は世界で売れるために緻密な戦略を立てたんです。こういう歌を歌えばアメリカ人は好きになるとか、こういうダンスをすればヨーロッパでも受け入れられるとか、もう全部ねそういう戦略を立てて、ビジネス的な目的を持ってグループを結成したんですよ。だから歌う曲も基本英語ですね、でやるわけですね。確かに、まあ、売れたんですごいのはすごいけども、でもですね、この飯山さんが言うには、日本人はこんな人為的な成功は求めてほしくないと、藤井風さんのようにやってほしいっていうんですね。で藤井風さんってどういう人かって言ったらね、この人ね、日本人に売れようとか世界の人に売れようとか、そういう意識全然ないっていうんですよ。じゃあ何してるのかって、全然そういうの気にしない。自分の胸の中にあるもの、そういう独自の世界をですね、常に追求して、それを歌で表現しているわけですね。で歌詞もね全部日本語で歌ってる。でね、中にはね昭和の歌謡曲じゃないのかと思うような曲もあるんだって。そういう匂いのする曲いっぱいあるんだって。だから全然世界に売れようとか、そういう思ねることが全然ない人らしいんですよ。だけど世界中の人がね聞いてる。藤井さんの曲聞いたらね、なんか英語に聞こえるような気がするって言ってるんですよ。日本語で歌ってるんですよ、はい、だから何が言いたい、私たちもね、なんかこの教会を大きくしてとかね、でっかい花火をあげたいとかね、あんまり力む必要はないんですよ。ただ主に対して忠実で、そして 神様の語られる御言葉を心に植え付けていくんですよ。さっきも言ったように、あなた方のうちにある希望について説明を求めている人がいたら、誰でも弁明できる用意をしなさいって、ね、あ、こういう悩みがあるんですか、聖書はこう言ってますよ、神様こうするって言ってますよって、ね、常に分かち合えるように、その人にアドバイスできるように、準備しておきなさいとありますね。だからそうやって私たちもですね、本当に自分の心にある感動を人々に語っていく。そしたらね、リバイバルが火がついてね、広がっていくと思うんですよ。藤井風さんのようにね、何か意味が、何言ってるかわからないけど感動するという世界があるんですね。このプーチン 大統領って言いますね、まあいろいろ批判されてますけども、この人が子供の頃ですね、彼は KGB に憧れていたんだそうです。 KGB っていうのはイギリスの007みたいなものです。ソ連の007みたいなものですね、諜報機関です。それがなんかかっこいい仕事だったらしいんですよ、子供の頃。でそこで働きたいって思ってたそうです。で地元にこの KGB の支部があって、子供の頃に訪ねたそうです。そして係員のおじさんにですね、おじさん、どうしたら僕を KGB に雇ってもらえますかってこう聞いたんだそうです。そしたらこの係員の人がね、 KGB は自分から志願してくるものを決して使わないよって、だからこれから私たちにコンタクトしてはいけませんって、君はこれからスポーツで体を鍛えて良質な大学の法学部で学びなさい、そこで良い成績を取りなさい、そうすれば我々の方から君を引っ張るかもしれないよって言ったんだそうです。それでですね、プーチン大統領は分かりましたって言って、それから猛勉強始めたんですって、そしてスポーツもね、柔道をやったんですよ。結果どうなったかって言ったら、レニングラード大学っていう、まあ、このソ連で一流大学ですね、そこを卒業して柔道も8段の腕前になったんですよ。そしたら KGB から本当にリクルートされたそうです。私たちもどうしたら良い人生を送れるか、あれこれ小手先で動き回る必要ないんですよ。私たちはただ神の言葉を受け取って、御言葉で心が熱くなるなら、主の方からあなたを見つけてくださいます。私たちが、主を、私を用いてください、用いてくださいって祈る必要ありません。主の方からあなたを使いますってスカウトが来ます。そして主は私たちを用いてくださいます。そして主に用いられる人生は喜びと満足のある人生に変わります。これからも主を尋ね求めて、心の内に主の御言葉を植え付けていきましょう。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。